失礼します。チャプター2です。プレイリストでお聞きの方は、真渡り松子さん、微笑みの爆弾を挟みました。この曲のね、めちゃめちゃ厳しい人たちが不意に見せた優しさのせいだったりするんだろうねっていう歌詞が、さっきのあれ、私の話と重なるかなと思いまして、ちょっと入れてみましたけれども、いかがでしょうか。必要な時に最適な曲を選べる人にもなりたいですね言葉選びも大事だけど、曲も選べるようになりたい。では今回は鳥頭さんからのリクエストテーマ、身内褒めでおしゃべりしていこうと思ってます。で、私の身内褒めをチャプター2では聞いてもらおうかなと思うんですけど、身内、夫になりますかね。私にとっての身内といえば、もうド身内ですよね。夫はですね、考える人って感じですかね。喧嘩もよくするし、私の悩み相談、身の上相談というか人生相談みたいなのもよくやるんですけど、その度にね、考えてくれる人なんですよ。まあ、時々考えてるのか考えてないのか分かんない時もあるんですけど、なんかね、職場の人とか上司とかにも相談したりしてるらしいです。後輩的な人にも相談するらしくて、なんかそういう相談ができるっていうのもね、すごい、後輩的な人にも相談ができるっていうのはすごいことだなと思うんですけど、私がね、その相談してるらしいっていうことですごくいいなって思うのは、妻のことなんていう、まあ、超個人的な話、悩みをね、聞いてくれる人が周りにいるっていうのは、なんかいいことだなって思うし、そういうことができる環境を自分でちゃんと作れてるっていうのが夫のいいところだなって思うんです。なんかね、よく夫からは、いろんな人に少しずつ迷惑をかけて生きろと言われます迷惑をかけずにね、生きるなんてことはできないから。だから誰か一人にずっと迷惑をかけ続けるんじゃなくて、誰か一人に負担をかけ続けるんじゃなくて、少しずつみんなにまんべんなく迷惑をかけろと分散させなさいってことですね。なんかそういう、その、まあ、私に分散させなさいっていうのと同じように、まあ、自分が分散させなさいって言ってる分ですね、自分もしっかり分散が上手にできているんじゃないかなと思うんですよ。で、その分散が上手にできているからこそ、何かあった時に助け合えるんじゃないかなって、助けてくれる人がそばにいて、そして自分も助けられるっていうところなのかなって思うんですよ。自己啓発本とかでね、他人に期待をするなみたいな言い回しってあるじゃないですか。要は自分が思った通りに動いてくれないことに対して、まあ、言う言葉だと思うんですよ。他人に期待しすぎ、なんであの人は分かってくれないの、分かってくれるという期待をしているからだと。相手が自分のことを分かってくれるという期待をしているから、分かってくれないっていう気持ちになるんだみたいな、なんかそういう文脈で、他人に期待をするな、他人に過剰な期待をするなっていう言い回しがあるかと思うんですけど、私はね、そういう言い方よりも夫が言うような、少しずつ迷惑をかけていきなさいっていう、その分散させなさいっていう言い方の方が好きかなって思います。何かが思うようにいかないとか、もっと優しくしてほしいのにしてもらえないって思う時って、もしかしたらよ、分散がうまくできてないのかもしれないですよね。誰か一人、特定の人にばっかり負担をかけていないかっていうのを考えるタイミングなのかもしれないなって思います。私は結構特定の人に、まあ、私の母だったりとか、まあ、夫だったりとかに結構寄りかかることが多いので、気をつけないといけないなとは思ってるんですけど、結構ツイッターとかでも、自分でちゃんと自分の機嫌取んなさいよみたいなのを見かけたりするんですけど、これがね、できれば苦労しないんですよね。これがなかなか難しいの、自分で自分の機嫌を取るっ ていうのが、まあ、もちろんその自分でご機嫌を取るために、まあ、好きなもの好物を自分で食べてみたりとか作ってみたりとか、自分で行ってみたかった場所、自分が癒される場所に行ってみたりとかっていうことはもちろんやらないといけないっていうか、やるべき、それですっきりするのであればやるべきだとは思うんですけど、ただでもやっぱり誰かに機嫌を取ってほしいなって思うことってあると思うのよ。でそんな時に過剰にね、私の機嫌を取りなさいって一人の人に言い続けると、やっぱりそれはすごく負担になるし、迷惑をかける、もう多大なる迷惑をかけることになってしまうので、まあ適当な分量で分散させて寄りかかる。誰々ちゃんはなんかこういう時に遊んでくれるから、まあ遊んでもらおうみたいな。でもその誰々ちゃんと遊ぶことで全てを発散させようとは思わずに、まあ誰々ちゃんと遊ぶことでちょっとこの心のモヤモヤが発散できればいいかな、で残りの部分はまた別の人とご飯食べたり一緒におしゃべりしたりすることで発散できればいいかなっていう、その一人の人との関係で全てを解決しようとせずに分散させる、いろんな人と触れ合うことでなんとか自分をごまかしていくみたいなのも、なんか一つ方法としてはありなのかなって思うんですよね。そりゃ自分の機嫌はね、自分で取った方がいいと思うけど、自分じゃなかなか取れない機嫌もあるじゃない、誰かに取ってほしいものもある。まあもちろんね、八つ当たりっていうのは良くないですから、八つ当たりはしない方がいいと思うけど、ちょっと遊びに付き合ってよとか、ちょっとだけ愚痴聞いてよっていうのがあってもいいんじゃないかなって私は思う。もちろん自分も時々他人の機嫌を取ることも大事だと思いますよ。褒めてあげてもいいと思うし、話を聞いてあげるのもいいと思う。もうあの時々過剰にね、持ち上げてあげるっていう日を作ってもいいと思う、その相手を。なんか機嫌が悪そうだな、しょうがない、私が機嫌をちょっと取ってやろうって言って、過剰に褒めてあげる。でそれでその人がさ、少しでもモヤっとが晴れたら、それはそれでいいじゃないって思うのよ。その人がまた全力で私に寄りかかってきたら、またそれはそれで嫌だけど、まあでも時々褒めてあげていれば私も時々褒めてもらえるみたいなそういうなんかギブアンドテイクはね、あの成立する関係にしといた方がいいような気がします。まあだからそういうのを夫はですね、あの人生経験の中で学んできたのか、うまくできてる人だと思うんです。それがだからいい人だなって、私にとってはとても大切な人だなって思う。もうそれはね、付き合ってた頃からずっとそう思ってんだよね。結構あの私自身が落ち込んで沈み込んで、もう地の底を這うような時間を過ごす時があるタイプなんですよね。でそれが、そのきっかけが割と怒られたりとか、ここが良くなかったよって言われた時にそうなりがちで、割とね、そのここが良くなかったよって言われたら、もう全部が悪かったように感じてしまうタイプなんですよ。でそういう、で私自身がそういうタイプだなって気づかせてくれたのも夫で、夫と付き合うようになって初めて、あ、自分ってそういうタイプなんだっていうのがよく分かった。対比でね、夫はね、なんかこう怒られたりとか、怒られたりっていうか、こういうことができないんだなって自分で思ったり、できないと指摘された時に、まあ、落ち込みはするんですよ。ものすごく落ち込むんだけど、まあでも俺にはこういう、他にこういういいところあるしって言って立ち直ることができる人なのね。なんかそれがね、私にとってはすごくレアっていうか、尊くて素晴らしい能力だなって思って、起き上がれこぼしっていうの、自分で起き上がれるっていうのがすごいなって、私はだからそういう意味で夫のことはとても尊敬しています。時々ね、喧嘩するとね、そのまあ俺他に別にいいとこあるしって思ってんだろうなっていうのがイラッとする時もあるけどそこまで言うとちょっとかわいそうか。いやでもなんか いい意味でとても自立していて、その自分の環境を自分でちゃんと整えられる、られているっていうところが、私は夫のすごく素敵で尊敬できるところだなと思っています。まあここでね、スラスラとこんな話をしたところでですよ、夫には何一つ伝わらないんですけどねなんでこういう感じで夫を褒めてるかっていうとですね、この間ちょっとね、夫と意見が食い違ったことがありまして、まあ、ちょっとコロナ絡みでもあるんですけど、食い違ったことがありまして、ただでもやっぱ一つには私のわがままっていう側面もあるので、私の方が考え直さなきゃいけないなと思って、改めるべきだなって思っていたところがあるんです。で、それでちょっと一日もんともやもやと、なんていうの、まあ私の考え方が甘いんだけどさ、私が改めないといけないなって思いつつ、なんか心の中ででも私だってっていう気持ちがこう戦っていたわけです。一日それで過ごしたんですけど、その夜夫からね、俺の方もちょっと考え直したよって急にテレビ見ながら言い出して、そうなのって言っていろいろ話を聞いたんですけども、その俺の方もちょっと考え直したよって言ってくれたのがすごく嬉しかったのと、なんで考え直してくれたのって聞いたら、その職場の後輩に奥さんがこうこうこうでこういう風に言ってて、俺はこういう風に言ったんだけどどう思うって相談したっていうそしたらその職場の方がね、それは夫さんが極端なんじゃないですかって言ってくれたらしいので、私はそこで夫がその後輩が言ったね、それはあなたが極端なんじゃないんですかねって言ったことを受け入れたこともすごいな、この人って。いろんな人の意見を聞いてバランスを取ろうと考えたんでしょうけど、本人もなんかそういうちゃんと考えてくれるところってもう本当好きってなりましたいやこれはもうのろけだな、ここまで来るとのろけですね、失礼しました。まあでもなんか、うん、いやまとめて言うと、まあ夫はいい男ですまあそういう感じ、身内褒めの話になってたかな、まあでも夫ののろけになってたかもしれないんで大変失礼しましたが、チャプター2ここまでとさせていただきます。続いてはチャプター3です。